今日はサンキュー達夫さんをお迎えしてメールを読みたいと思います。達夫さん、よろしくお願いします。
ごきげんよう、月一のとこサンキュー達夫です。
よろしくお願いします。
はい、では早速、メールを送っていただいた方ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、
ラジオネームゴリゴリゴリラッチョさん、なんか深夜ラジオっぽい名前だな。ヨウ先輩、ヤンデル先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴させてもらってます。僕は最近聞き始めた新参者です。存在は前から知っていたのですが、サイエンスガチ勢のラジオだと思い敬遠していました。しかしいざ聞いてみると、6割くらいアニメの話で、思ってたのと違うと思いながら聞いているうちにお話に引き込まれていき、今ではすっかり、大ファンです。1話から順に聞き始めて、全話聞いてからにしようと思っていましたが、我慢できずに51話聞いた段階でお手紙を送らせていただきます。
ありがとうございます。
ですから実質2019年のお二人の手紙です。僕は崖っぷち受験生でして、勉強、まあ、そうみたいですね。これ2月に来てるんで、
どうなったんだろう。
どうなったんでしょうね。これ収録した時、二次試験がちょうど終わった、今前期っていうのは分かんないけど、終わったところですね。
もう新しい進路も決まってるかもしれない時期ですよね、これ配信されてる時は。
そうですね。勉強の休憩などに息抜きとして聞いています。こんな直前期なのですが、なかなか思うような点数が取れず、今も兄弟物理にボコボコにされた直後です。
すげえ。
ですがしんどい時も引用を聞くと、俺も大学で研究するんじゃと元気が出ます。
あ、それ素晴らしいな。
よろしければ、受験生時代の、エピソードが聞きたいです。これからも配信楽しみにしています。
はあ、ありがとうございます。なるほど。受験時代のエピソード、そもそもお二人ありますか？
いや、僕はもう一刻も早くこの時間終わんねえかなとしか思ってなかったです。
あ
浪人とか絶対嫌だわ。浪人して学ぶこととか何もねえわ。
あ、なるほど。そうなんですね。
なんか浪人してよかったみたいに言ってる人いるけど、それ時間の無駄だよ。俺、早く文学研究したいなって思ってた。
あ、もうその時はすでに文学研究したいななんですね。
もう俺はね、当時は内田百景の研究しようと思ってたから、とにかく急がねばって思ってた。
いやー、すごい。
いやー、なんか全然いるステップが違うんだよな。
そしてこの受験という、なんかこう、ループから早く抜け出したいっていう。
受験はループなんだ。
ループ。ループ。
はい、夏休みに、まあ家だと勉強しないんで、っていう理由でこう毎日学校に行って学校の図書室で勉強しようってことになって、友達とずっと3-on-3してました。一応3-on-3を2時間ぐらいやって、お弁当を食べて、まあ、1時間半か2時間勉強して帰るみたいな生活しました。夏休み、
はい、すげえな。
すごいな、 IQ 高い人が言ってること。最近僕はなんか自分が受験勉強ができたこと以外の果たして何が誇れるんだろうっていうことで打ちのめされてしまってるの。
マジかよ。
今そうなんだ。
今僕今44です、
はい、
だから18の時ですか、26年前、四半世紀ちょい前の話じゃないですか、
は
い、この四半世紀傷つきすぎて、もうすでに周りを覆ってるこう何かメッキのようなものが全て剥がれて、真鍮もほぼ剥がれたぐらいの感じになっているので、今更受験期のですね、輝かしいと自分で思っていた時期のことを思い出したくもない、
そうなんだ。
そうなの。何あった。
ちなみにですけど、まあ、何かは番組を何年も続けて聞けばなんとなく分かってくることなので、ここで一言で言うことではないんですが、センター試験の、まあ、当時センター試験ですね、
そうですね、
4日か5日前に首が痙攣して動かなくなりまして、筋肉がだから張っちゃったんでしょうね。でそれでなんか夜中に今でも覚えてるんですけど、札幌市の中之島のあたりにある、中之島という地名があるんですけど、
はい、
そこにある某病院に救急車で行ったんだとかな、車で行ったんだとか、自分はそれも首痛くて回せないので、そこはあんまり覚えてないんですけど、夜ですよ、夜行ったんですよ。そしたら、 なんかそこの当直の人がですね、当時ですよ、僕の感覚では素晴らしい医者で、でも顔は覚えてないんですけど、注射一本で僕を治してくれたんですよ。でそのことを今から 5,6 年前に整形外科的な本を読んでいた時に、僕のあの時の首を治せる注射一本ってのは何だったんだろうっていうことを突然思い出して、
いや面白い問いだなそれ、
そもそもあの症状は何、そしてあの治した一本は何っていうのをずっと考えてたんですけど、明らかに生理食塩水なんですよ。つまり薬効がないやつ、でそれを首の筋肉に打つとどうなるかっていうと、筋膜リリースって言って、固着した筋肉の膜同士がその水分入れることでパカッて開いてスムースに動くんですね、動くんですよ、だから多分僕あのもう同じ姿勢でしかも緊張して冬で気の周りが寒くて固まってしまったところをうまく筋膜リリースしてくれたっていうふうに5年前考えたんです。
すげえすげえすげえ。
でそこでいや本当に医者に当たったんだな、でその後センター試験受けて無事いい点数で二次試験もちゃんと通ってっていうふうに進んでいくんですけど、半年くらい前にですねその話を人にしたんですよ。当時筋膜リリースの概念はないので、おそらく精神的にしんどい受験生が来たから、何にも体に悪いことを及ぼさない生理食塩水を適当に打っただけではないかって言われたんですよ。で僕ではそれが効いたんじゃないかと、つまりお前は暗示にかかっていただけで、首のあたりに針を刺されて何なら何も打たれてないかもしれないって言われて、僕それを聞いてからすごい自分の人生が辛いんですよ。
どういうことどういうこと、
何この二十何年もかかって回収したいいエピソードって思ってたものすら幻だったのみたいな。なので僕はあの受験に対してはですね、何も言えることはありません。ただ あなたの受験がうまくいってることをお祈りいたします。
すごいな。
兄弟物理にボコボコにされたってことは、まあ理系の人で
しかも兄弟に手届く
ってこと、受けようって思ってる
そうですよ、ね、その人別に何回かボコボコにされてもいずれいいとこ行きますから、
そうだ
ね、何の問題もね。
すごいね、
兄弟の、ね、理系の、まあ、数学とか物理とかは圧倒的にできない問題が多かったっていう記憶が、
なんかちらっとこうつまみ食いしてどういう問題が出るのかなって大体見るじゃないですか、東大とか京大って名前があるので、全く歯が立たなくて帰ってくるんですよね。だから僕大にこんなのいらねえよとか言いながら、
特に京大の問題なんかもう正答率がめちゃめちゃ低い問題を平気で出してくるっていう、まあ今はどうかわかんないけど、あと今年はなんか東大の物理が問題がすげええぐかったっていう、なんかツイッターで話題になってたっぽい。
あ、なんか名前のついた機関なんですよね、あれね、確か。
あ、そうなんだ。
もともと昔からある結構有名なやつで、でも最近誰もそんな話取り上げないっていう名前のある機関がたまたま物理の全法則持ってるみたいな、熱とか波動とか全部入ってるとかっていう話でした ね、
まあ多分いい問題なんだろうけど、出された受験生からしたらたまったもんじゃないっていうね。
いやーでもそうだね。とはいえお二人はちゃんとこう目標に向かってこう、そのなんだろう、向かっていったのがすごいなと思うね、改めて。
いや
俺はだからいかに逃げるかから逆算してたね。
いや、いやまあ達夫さんの言ってるその、なんていうんですか、高校がまあ有数の受験校じゃないですか。
まあでもやっぱ国立、まあでも2人もね、やっぱ国立の医学部だし、そんな難易度的には変わらないと思うんですけど。
いや、いや、これ、その、謙遜とかっていう意味じゃなくて、やっぱりこれ、確かにさっき僕自分で言ってなかったんで、決着をつけに行かなきゃいけない話なんですけど、僕、大学入った時、医者になる気がまずなかったわけですよ。成績がいいから大学に入っている。で、国公立しか行かせてくれないから、国公立を選んでいる。で道外は行けないので北大みたいな感じでこう、
お父さんからね、北大じゃダメなんかって言われて、
そうですそうです、ね、ましたよね、でそれで行ってますよね、でそこから研究者になろうと思って行って、研究者になれずみたいな話をこうだから一個一個おられているので、なんか別にまっすぐでもないし、
ああまあそうか、流れついてるわけだね。
あ、また決定的だったのがやっぱり2010年の終わりに離婚してからがひどいですね。
あ、そうなの。
あそこでツイッター始めたのが本当に良くなかったなと今では思いますよね。良、かったのはそうね、まあなんか達夫さんとかそうやって一緒にこうやってなんかやらせていただいてるとかって、そういうことは全部嬉しいんですよ。良、かったって思いますもん。そういうことは山ほどあります。でも全部ひっくるめて言うならば、あそこでツイッター始めてない方が僕はトータルで幸せだった気がしますね。
マジですか。
思います。だって自分の不幸を何回もこう明瞭に思い出すことができるありがたいツールなので。
まあ、やってなくても思い出してんじゃないかな、性格的に。
性格的にね。でもね、何がいけないってツイッターって僕にぴったりなんですよね。本当に。本当に
だってことは自覚してるわけね。
そう、めちゃくちゃ合ってると思って。いや、病理以上に合ってます。まあね。
すごいな。
星直さん、あ、これダメなのかな。まあ、いや、こんにちは。私はもうだいぶ大人なのですが、あることを大学で学んでいます。学部生。もともと趣味でやっていたことだったのですが、もう少し詳しくなりたいというか、学問的に学んでみたいと思い始めたのです。学習する前はよくわからないことも多いけれど、なんとなく楽しく気楽にやれていたのですが、その分野の実態というか裏側というかが少しずつ見え始めた頃に、気のせいかなと思いつつも、それはやはり徐々にですが重くなってきたのです。日々学習する中で楽しいという気持ちとどよーんとした気持ちを行ったり来たり、時には混ざってしまうこともあります。専門や分野にもよると思うのですが、先生方にはそういった経験はありますか？研究とか絶対ありそう、そして乗り越えてきてそう、でも放送で言える内容じゃなさそう、理想と現実みたいな稚拙なテーマかもしれないですが、辛い経験が多そうな先生方のそういったお話が聞けたら幸いです。
よく分かってるし、
もう今聞いちゃったし。
よく分かってるな。
まあ、その学問をやる上での楽しさと、まあ、実際その現場というか業界内のまあいろんな裏側とか辛みみたいな話ですかね、おそらく。
ああ、それはあるよな。
そうね。まあ、僕、学問の中に、どっぷり入ったなってタイミングで本当にこの仕事で一生楽しめるんだろうかってやっぱ疑ってた時があったんですけど、手続きに忙殺されてるうちにつまんなさからは離脱したんですよね。これはラッキーだったとしか言いようがないかもしれないんですけど、まあ、病理診断に関して言うと、その診断でもするしかないなって思って研究を諦めて入ってきてから、忙殺されてるうちにいつの間にか診断が手について目に入ってくるようになると、すると能力によって先に行けるようになるので、自分がつまんないと思ってたところより先の診断ができるようになって、なんか急に反転するんですよね、そこで面白さが。なので修行中は死ぬほどつまんなかった時がいくつかありました、やっぱり。異性圏の何が楽しいのって思ってました。だってこの先ピロリ菌感染者減っていくんでしょみたいな。胃炎減るでしょ、胃がん減るでしょ、なぜ今この北海道の田舎の患者さんのピロリ菌の有無を見れることに血眼になっているのかって思って、やべえ仕事やってんなって思った当時の僕がいるんですね。今僕なんかもうそういうあれですもん、楽しい楽しくないじゃないですもん。ピロリ菌とよく似たピロリ菌じゃない菌っていうのがあるんですけど、ね、ノンヘリコバクターピロリヘリコバクターってのがあるんですよ。
ピロリ菌の、ね、ピロリ菌正式名称がヘリコバクターピロリ。
ヘリコバクターピロリって言うんですけど、ヘリコバクターピロリじゃないヘリコバクターってのがあって、つまりヘリコバクター他に何々っていうのがあるんですけど、そっち、ノンヘリコバクターピロリヘリコバクター NHPH って訳すんですけどね、NHPH を 0.2 秒って見つけられるという特技があります。これ伝わんねえだろうな。
面白いな。
2年に1人くらいしか出ないです。見てても。その時だけ僕はイエーイってやってるんですけど。
すごい。
誰も部屋にいない時に、こうやって楽しいんです。昔は楽しかった。
いや、なんかね、前、そのね、御用文の話した時にね、病理と、やっぱり日本語教育、割と似てるなと思ったんですよね。
おっしゃってましたよね。
やっぱ、校正とか校閲の仕事にもちょっと重なるところあるなって思うね。
そこ乗っかって僕が先に軽く言うと、公正と公越ってちょっとその細かい違い、うん、ごめんなさい、うん、スッと先に言っちゃいますけど、正しい版と、うん、あるあるの間違いと、うん、びっくりするような間違いみたいなの全部知ってないとできない仕事なのかなって今、
ね、
それが超似てます。
あ、
正常と明らかな異常と異常かどうか分かりにくい異常みたいなのを押さえておく必要。
しかもゲラで出てきてる分で一回編集者の目を通ってるし、作者も OK してるから、
うん、
間違いがあるかどうかも分からないものに目を通して間違いを見つけるっていう、
うーん、
難易度高いことやってるなっていう。
それ我々の用語で検査前確率が非常に高い状態での検査っていうことをするんですよ。
検査前確率が高い状態での検査。
そうなんです。主治医が、うん、例えば胃カメラをこうやって、うん、そこに病気がある 99.9% 胃がんだと思ってつまんできてる時で、うん、そのとつまんできた粘膜のかけらを顕微鏡で見たらほぼ胃がんなんですよ。
うん、そうだろう、ああ、
なんですけど、そこに病理が入って新たに違う目で見ることで、それが胃がんじゃなくて別の悪性なんとか腫とかっていう病気だとか、
マジで、
あとは胃がんによく似た別の病気だってことがごくごく稀にあるんですけど、
それすごい。
そのごくごく稀のひっくり返しの時はだけは病理の方が強いんですよ。
ああ。
そこで内視鏡医と僕とでその1対1になって戦おうじゃなくて、ひっくり返す僕らの方が強いっていう構造になってるんですね。
ああ、なるほど。
だから向こうはそうだと思って取ってきてるものが重中八九そうなんだけど、たまに違うっていうっていうのは今全く同じですね。
へ
え、同じやんけと思いました。
ああ
、いや、いや、ちょっ
と衆議院と参議院のあるべき姿みたいな感じもあるしね。あるべき姿ですよ。今がそうっていうわけじゃ
いいですね。この本当数秒の間に強烈な皮肉も入って
くるんですね。任意性の意味とはみたいなことですからね、あれ。
もうそこにね、危機として単語を乗っけてくるこの先輩が絶好調だなということが伝わったと思います。
辛いことね。
いや、まあでも一般論で言えば、やっぱその学問をしたいという憧れで入っているにもかかわらず、研究テーマが見つからないというまず悩みで、
そうですね、ハモりました今。ズームなのに。
これはマスターの時に多くの人がつまずき、そして精神を蝕まれてしまう。研究テーマが見つからない、興味があっても独創性がないっていうやつですね。なので、そこで多くの人がつまずくっていうのはありますね。で、あとはやりたいことが明確なのだが、マーケットに需要がないっていうやつですね。
そうなんですよね。研究にもその業界の中でのマーケットが一応あるんですよね、
う
ん、
そう、流行り廃りはありますが、
もっとぼかしていってほしい、
売れてる売れてないがあるんですよ。
いや、ありますね。まず予算がつかねえからな、売れてない研究本当に。
胃の専門家なのに胃が痛い。
そう、まあ僕らはね、そちらの業界ほどそのせちがらく予算みたいなものってのはあんまり関係ないんだけど、就職に関連してくるんですよ。
あ、ポストがないってやつですか。
そう、
まあ、それの方がきついな。
だから、うん、ね、文学とかも、まあ、上代とかで中世やっとけば、まあ、定期的に募集がかかるが、
うん、
まあ、例えば周辺テキストみたいなね、その日系文学とかね、
はい、おっしゃってましたね、
うん、仏教文学とかね、
はいはいはい、
ポストがない。あるいはまあ俺みたいに笑いとかやってても、
うん、
ポストがないからしょうがなく、いい部分もあって日本語教育とかそういうものに手を出さざるを得ないっていう、うん、
そうですね。いや、なんかこっちで予算を稼ぐ研究をして、まあ、こっちで本当に自分がやりたいことを地道にやるみたいなパターンの研究者の方も結構いますからね。
そうそうそうそうそう、うん、なんかそれって何なんだろうって思うので、
その切り開き方もすごいですけどね。
いや、だからその僕、大学のゼミの先輩とかもね、何人もこういろんな大学就職してるんですけど、やっぱ彼らが言うのは、就職したら研究やりたい研究できなくなるからと。
ああ、
うん、
そうですか。
だから、うん、君に関しては大学に就職せずにその今の研究を続けられるんだったら、そうした方がいいと。大学の雑務に追われる必要はない。
そうですね。
ちゃんと今お手紙の主の今辛い話にちゃんと入ってますから、耳かっぽじって聞いてほしいですね。
その、実験する領域だと、まあ、その機械とか試薬とかのお金がその個人では払えない単位でかかるので、
うん
うん、その個人でやるっていうのが、まあ、実質石油王以外無理なんですけど、
うん、
日本語学とかそういう領域であれば、まあ、そういう道もあるってことですよね。
そうですね、まあ、もちろん科研費取るような研究っていうのもあるとは思うんですけど、
うん、
じゃあポストがあるかっていうとないっていうね、
うん
うん、
ポストの問題は本当に、
まあ、だから僕らの、そのだから潰しが効かないんですよ、
うん、
資格もないから、
うんうんうん、
でじゃあどうなるかっていうと、まあ、中学高校の国語の免許を取る、
教員免許ですね、
うん、でまあ高校中高の教員をやりながらやりたい研究をするか、
うんうんうん、
まあもうその大学の歯車となって馬車馬のごとく働かされ、
うん、
まあ起用とかを書いて、
うん、
あなんか俺やりたいことあったけどまあいいかみたいな感じになっていくかどっちかです
いや
それかもうずっとバイトをし続けて、うん、もう論文博士を取って、
うんうん、
もう何年かに1回出る公募を待つっていう。
なるほど、
ね、なんかもう職業研究者ってまあ言い方もしますけど、うん、その仕事と研究ってその相性悪くないですか、そもそもが。なんか、うん、
まあね、
生計を立てるっていう意味での仕事 と、
うん、社会的な理解としてやりたいことやってんだから、金のことで文句言うなよっていうのはあるよね。
いや、
ね、仕事にならねえとか言ってんじゃねえよみたいな、その
無茶ですよね本当にね、うん、そんな状態で自由な発想とかね、ちゃんちゃらおかしいんですよ、
う
ん、
そういう大人たちがまたじゃあね会議とかするとやりたいこと何なんだよみたいなことを言ってきたりとかするからさ、矛盾だよなと思うけどね、
うん、
そうですね、研究者の中でも結構年配のその世代の方とかってお金のこと言うと怒る人とかもいますしね。
まあいる、うん、お金のこととかは怒る人、
うん
うんうん、金のためにやってんのか、いやそうじゃねえんだみたいな普通の生活をさせてくれっていう、まあ、大体昔ほどその、まあ、実家が太いというか、なんかそういうことを考えずに やれる人が入ってきてるパターンがやっぱ、うん、多いので、
うん、
特にそういう傾向はあるかなと思いますけど、うん、ちょっとね、経路が違うというかメールを読みたいと思います。こんにちは、いつも楽しい配信ありがとうございます。私は麻雀が好きなので、時折話題に上がると、うん、おっと身を乗り出してしまいます、特にヘラクレス検討配信の回は大興奮で何度も聞き返しました、まあ、これちょっと取り上げ高いですね、
うん、
最近では渋川プロの腕毛脱毛の話題にまさかこの話が引用で取り上げられるとはと驚きつつ爆笑しました。
指の毛とかね、
M リーグのコンセプト、この熱狂を外へに比例して感じるリアリティ消化と科学のコミュニケーションと関連付けた質問でもと思ったのですが、下書きしてみたら麻雀の話が大好きですというだけの仕上がりになってしまったので控えます。いつかお二人と達夫さん、イスカリユバ先生とのジャンタマ配信が見られますように三冠四王の日々ですが、お二人とも、お体にお気をつけてお過ごしください。
三冠四王入ってきた、
はい、
僕がかっぱがれて終わる未来しか見えない何を、しかもこそっと湯葉を入れるなっていう感じですけど
いや、その達夫さん、その麻雀大好きだと思うんですけど、
そうだね、
最近はそんなにこうなんていうか、
まあ、も
う優先順位的にしょうがないみたいな、
うん、
NBA とかラッコとかいっぱいあるじゃないですか。
あのね、やっぱりね、ルーティン化しないとできないね、うん、
時間が
取れないですね。あの渋谷落語始まる前までは、だから2014年まではね、毎週月曜日夜12時に集まって、は
い、
5時までやってたかな。
あ、そうなんですね。
そう、8人ぐらい集まって、定期的にやるっていう日を設けないとやれないから、あのいやもちろんコンピューターマージャンあっていいんだけど、
うん、
あくまであの補助教材、だと俺は思ってたので。
補助教材
。いや、そのね。
やっぱりね、卓を囲んで人を目の前にして牌を握るっていうことの情報量の多さ。
それはそうですね。
は、やっぱコンピューターのそれとは比較にならないと思っていたし、
うん、
で、 定期的にやることで見えてくるものっていうのがあったので、割と当時まではストイックにやってたんですけどね。
そのリアルマージャンと、そのまあオンラインの、うん、まあ、マージャンって、こう、いろいろこう、なんか対比され続けてる気がするんですよね、その界隈で。まあ、ゲームから入ってきてる世代も増えてるんで、うん、まあ、それはそれとして文化としていいんじゃないかみたいな。うん、あとはそのリアルマージャン側からの、まあ、あの中にはそのマウント取ってくる人もいるんで、あれなんですけど、まあ、間違いなく違うものだとは思うんですよね、僕も。
うん、
でリアルマージャンの方が圧倒的に情報量が多いっていうのもその通りだと思うんで、
うん、
なんかオンラインマージャンで別ゲーとして面白いっていうなんか感じなのかなっていう、面白さが違うというか、
うん、
まあ手軽だっていうのもありますしね、まあ、文化として別文化がちょっとずつできつつあるかなと思うんですけど、その
大高春、ただね、うん、今はそのジャンタクもかなりこう開発が進んでるから、
はい、
もうあの新杯してからその面前の13杯揃うまで、だから開局まで全部やってくれるのよ、はい、ジャンタクが、
うん、
そうですね、いきなりあのハイパイ
が積山から4枚ずつ持ってくることはない、そうハイパイがもうすでに揃った状態から始まるのね、
はいはい、
だからこっちは灰読みとツモしかない、ツモ、
うん
うん、するっていうことしかないんだけど、
うん
うんうん、
とはいえやっぱその山から一枚ずつ積もってくるっていう労力とその疲れ。一、
うん、
枚積もってくるっていう体力の中で、その積もぎりのトロー感。
はい、10回ぐらい連続で積もぎった時の、本当にもうやめてって、本当にやめて。
今日全然違うもんっていうやつとか、そのいっぱいいっぱいを切る時の、まあ、決断に対する重さね。これはやっぱり競技がちょっと違うかなっていうふうに。いや、だから本当に補助教材として、だからリアルを優先するんであれば補助教材になり得るんだけど、そのオンラインマージャンね。
はい。
なるほど。うん、
でもオンラインマージャン独自の進化した方が面白くなるんじゃないかなとは思うね。
そうですね。そう思います。
めんどくさいもん、4人揃えるの。
いや、そうなんですよね。実際場所で集まってっていうメンバー揃えるのも、行くのもっていうのも量はありますからね。
うん。うん、麻雀を、
MD が本当にやってる。
漫画、ゲーム以外で拝観した記憶が、まあ、前に引用でも言ったかもしれないですけど、小学校の時に友達のばあちゃんに宅を無理やり囲まされた以外はないんですよね。で、その後やっぱり、その引っかかってたのが、まあ、点数計算できないよねとか、そういういろんな部分で、大学の時に結局囲むまで行かず、そのまま現在に至るわけですが、うんうん、あのオンラインとリアルの対比っていう以前に、あの汚れと近づいてる感覚っていうのに痺れてたんですよ、もともと僕は。麻雀の
汚れと近づく、
そうです、宅が汚い、隣のおっさんが汚い、家が汚い、部屋が汚い、タバコの煙が汚いみたいな、その汚れの中に取り込まれて、ゲームとギャンブルをやってるっていう、ギャンブルかどうか分かんないですけど、ゲームやってるっていう感覚がしびれ上がる何かだというふうに僕はずっと思っていたので、
そうだね、
思っていたんですよ、うん、でそう思ってたけれども、まあ、逆に怖くてそこに入り込めないから、そこに入ってってる人たちの何かその相対がですね、美しくはないんですけど、美しいと感じてたんですが、大学院の時に自分の研究がもうあまりにうまくいかなくて、テーマ8個ダメだったんですけど、その6個目か5個目がポシャった時にもうやる気ないなと思って、うん、あのデスクでやってたのがトンプウソだったんですよ。
ああ、トンプウソありました。
そうですね、
僕も
で、その時のあのトンプウソの何がつまんなかったかって今の話だったんですよ。あのですね、パチパチって消えてくんですよ、自分の目の前で積もって消えてくものが、
うん、
何の汚さもなくて、
うん、
あの軽薄だったんです、ただひたすら、
うん、
で
いい、
僕そこでそのトンプーソーにしか自分をやつせない、その時の自分も嫌いで、
あ、
暗黒に入ってくるんですけど、
うん、
だからですね、もうオンラインの麻雀にもそれっきり一回もやってないんですよ、ね、
あ、
やれないと、
うん、
でその物質性の話が出てきて、ツモがあのなんか労力がとか、ツモ切りの体力がっていう言葉を聞いた時に、うん、あ、これは別物だなっていうのをですね、肌で感じましたね。
いや、すげえいい話だ。
いい話ですか、今のは。
文芸性高かったよ、今。
よくないと思うけど。いや、そうなんですよ。あの、パチって消えてく感じがですね、あって思ったんですよね。
うん、やっぱね、ある種のいかがわしさもあったしね。
そうですね、うん、今その麻雀界全体がその、まあ、競技化というか e スポーツ化みたいなの含めてやろうとしてますけど、もともとね文化としていろんなそういう雀荘の文化みたいなのがあったかなとは思うし、うん、なんか、うん、あのリアルでやるその所作とか雰囲気とか表情とかも含めてめちゃめちゃ情報量多いじゃないですか。
あのその目ですね、はい、やっぱり相手の目ですね、うん、
それは
あの目、それ対戦相手の目を見る自分の目っていうところをめちゃくちゃ興味あるんですよ今、うん、実はあの学会とか研究とかもそうなんですけど、実は診断とかも全部そうで、うん、自分の目線に対してその受け手が持ってる目線を見ている僕の目線みたいな、その目線を何回言うんだっていう話が、うん、もう興味あってしょうがないんですよね、
うん、
なのに麻雀をやってこなかった自分にちょっと引け目があります。
あ、いや絶対好きだと思うけどね、う
ん、目線が交錯する場所っていうのが愛おしいわけですよ、う
ん、あの、まあ、最後にあのオンライン麻雀の多分最大の長所っていうかいいところは、うん、全部の寄付じゃなくて配布が残ることだと思います。
最高だよね、
はい、後から
検討しやすい、
そう検討できるんで、それがリアル麻雀と、リアル麻雀で配布残すってもなんかプロとかならまあねやってますけどなかなか難しいと思うんで、うん、だからそのオンラインゲームから入ってきてる若い世代っていうのは上手くなり方がそう見たら尋常じゃないですね。ずっと学習するんで、
うんうん、
ただそういう人がリアルマージャンいきなりやって強いかっていうとまた全然別の話かなとは思いますけど、入りみたいなことに関する理解のスピードは多分昔より全体に上がってる気がします。データベース化してるんで、
順番に揃えないとマージャンができない体になっちゃうよね。
そう、リーパイとか多分最初できないですよね。
だから3、4、5、8、9みたいな感じに揃えないと、うん、そっからじゃないと麻雀できなくなっちゃうよね。
達夫さんリーパイするんですか、ちなみに。
する場合ある、あの染めてる時とか。
あ、複雑な時ってことですね、
うん、そう
そうじゃない時はこう完全にとかちゃんとリーパイしないで打ってるんですか。
それはね、対局の3人の力によるね、
力量による、まあ、やっぱその範囲のどこから何が出てきたか覚えてるタイプの人の場合はリーパイをわざと崩したり逆向きに並べたりしてるってことですよね、
うんうん、だからツボ切りたくても同牌が手の内にあればそっから切るとかね、
空切りですね、
うん、はい、やっぱそれでかい情報だから、結局その13枚が何なのかっていうのを当てるゲームだから。
達夫さん結構本当にガチでやってたんですね。
俺マージャン好きだよ。
灰読みとかも全部して、つもぎりとかも全部見、うん、手出しつもぎりとかも全部見ながらやってた。
壁とかもね、ちゃんと意識しながらね、はい、やったりとかしてましたから、あの、はい、本当にゾーンに入れば、はい、みんなの手が見えるって思い込んでたから。
そうですよね、特に泣いてる人の手とかは上手い人かなり読めますよね。
いやいや、もうかなり読める、かなり読める。
こことここしか間違いないみたいな感じになりますもんね。
う
ん、
それをね、やっぱ当たり配布制で回してる時が一番気持ちいい時だから、マージャンの。
いや、達夫さん、M リーグ時間あったら見てほしいな。
いや、もうね、俺、NBA だけで十分、本当にもう無理。
まあ、そうですね。もう NBA 24時間に入らないですからね。
そう、もう NBA、アニメ、まあ、横浜の試合もちょくちょく見てますけど、もう十分な。
ま
あ、
時期によってはツールも入ってきますしね。
あ、ツールはね、NBA がない時期なんで、もう。
ちょうど被ってない。
シーズン被らないですね。はい、夏やってますもんね、はい。そうですね。はい。
車もあり、映画も見に行く、ね、忙しいですね。
じゃあ最後のメールしたいと思います、はい、カズさんからいただきました、うん、インさん、ヨンさん、いらっしゃいました。サンキュー、達夫さん、こんにちは、ご無沙汰のお手紙、カズです。先日インさんのツイッターで、医学視点時をバーチャルで見れるというつぶやきがあったので早速見てきました。
はいはいはい、
展示はまさに幕末から現代までの医学歴史そのものと医学教育の流れを感じることができるもので大変堪能できました。
うん、
小生は大学で、日本史近世かっこ江戸時代を専攻しており、
うん、
卒業論文で天然痘と種痘をテーマに卒業論文を書いたこともあり、いろんな情報と思い出が湧き出してきました。当時読んだ資料は古代かっこ8世紀に大陸からウイルスが入ってきてからの歴史や対策、 その後幕末に首都を広めることで免疫を獲得するまでを調べた記憶があります。小生が学生の時はインターネットはあったもののダイヤル回線を使っている時代で通話料が、むちゃくちゃかかる時代だったのでひたすら 大きい図書館で資料を探していました。その当時医学史の専門書を多く出されていたのが順天堂大学の坂井静先生だったと記憶しています。そうなってくると順天堂大学から坂井静先生は漫画原作のジンの監修をされたとか、順天堂大学創始者、佐藤大善の実子である松本潤が主人公の司馬遼太郎原作の胡蝶の夢やら、当時、古書店で買った松本潤、これなんて読むんだろうな、長代千歳かな、自伝かっこ平凡社東洋文庫、や当時調べた医学者の記憶が出てきて誰かと話したいと欲求があるのだけどそんなニッチな話題を共有できるような人は、周りにもいるはずもなくもやもやしています。猫の巣さんでお二人のサイン本が数量限定でありましたので購入させていただきました。少しずつ暖かくなり春らしさを感じられる頃となりましたがお体に気をつけてこれからの配信を楽しみにしています。ありがとうございます。
医学史展示ぜひご覧になってください。私こう見えても医学会総会のオンライン展示ワーキンググループというものに入れられておりますが、なぜワーキンググループ委員なのか、つまりですね、ガチモンの委員会に入れるほど偉くないのでワーキンググループを外付けにしてそこの委員だったらホームページに名前載せなくていいからやってやるよと、上から目線でですねこれでも名前は残らないけれども名誉の一端はつかめるだろうというですねことなんですね。当然全部お金出ませんはい、でその、ワーキンググループインにしてやるからいいだろうという名のもとにですね、ツイッターとかホームページとかもありとあらゆるこうやつが僕のこう双肩にかかってくるんですけど、
押し付けられてますね、
ひどいです。でその中で出てきたその医学史展示、順天堂の一番偉い人が、前回の東京大会の時にこれを作ったと、医学会総会の時に、その、博物館を順天堂に作ったんですね、医学史の、もう順天堂といえば医学の歴史、そして医学歴史の博物館といえば順天堂だっていうぐらいのものを作って天皇陛下もいらっしゃったっていう、その写真をもとにですね、これをオンラインでやるから広報よろしくって言われたんですよ。知らんがと。今のはどちらかというと岐阜とか長野の方言だった、名古屋の方言だったと思うんですけど、知らんがって思いましたね、本当にね。で、知らんがって思ったんですけど、幸い医学会総会を広めるのをお手伝いしてくださった漫画家の永田玲二先生という人が、その漫画を描いてくださって、それがクソバズりしまして、おかげで多くの人が見に来ていただいて、
すげえ。
オンラインバーチャル医学史展示、あれ素晴らしいねって言うんですけど、あれはだからもう順天堂が、首都圏に順天堂ありというのを東大の目の前でバーッとやってうちの方がすごいっていうためのドロドロの企画がですね、綺麗に形になって出ているものなんですね。ぜひお楽しみいただきた
い、ね、いや、トゲがある
な。全部言うよね。
全然言ってない。本当全然言ってないですよ。もう本当に。でもあれ本当素晴らしい。で、いや、それこそ今の首都の話とかも出てきますし、でも首都の話はですね、あんまり順天堂の歴史を押すときにそこ言ってしまうと、あれ結局首都やってたのは東大の前身ですので、東大を持ち上げることになってしまいますから。
なるほど、
おすすめはですね、あくまで解体新書が綺麗な状態で見れるとか、そっちの方を言うんですよ。
はいはいはい、はい、なるほどね。
知ったことかと思って僕は首都の話をめちゃくちゃしていますが。
はい、だから要約すると巻き込まれたっていうことですね。
ひどいですよ。この自腹と使っている額。ちなみにこの収録の、1ヶ月後、この放送の前だと思いますけど、はい、東京に行って収録するその交通宿泊が自腹。で、4月の中旬に医学会総会が始まった時に病理学会を途中で抜け出して駆けつけるのが自腹。その1週間後、まだ会期の最中だってもう一回見に行くのも自腹です。つまり僕はですね、東京3往復しますから。
うわ、
なかなかですよ。
思いっきり利用されてるね。
本当に利用されています。
それやむわ。
いや平常運転ですよ僕は、
ね、
でも楽しんでいただきたい。やはり医学の歴史と最新の医学に触れていただきたいなと思ってますから、ぜひ。
急に受け答えがチャット GDP みたいになって ってきて
大事なことは1番目順天堂大学が歴史的に作り上げた博物館をお楽しみください。
言い直してる。
2番目東京大学の前身もういくらでも言えますよこんなもん。
ありがとうございます。
チャット GPT 的にいくらでも言
え確かにイッチたまにチャット GPT みたいな喋り方してる時あるよね、
う
ん、
チャット GPT のように喋るには階層立てて言うのが一番いいと思います、うん僕はチャット GPT のモノマネをするっていう芸をちょっとちゃんと練り上げて位相会でやるべきです ね,
あ
ね。
なるほどね、
うん。会場からの質問にチャット GPT 風に答えますって言ったらもう何もトゲない状態で、うん。で、なんか怒られたら申し訳ございませんって言えばいいんですよね。チャット GPT のようにね。便利だな。ああ、よし。俺は進化したぞ。
いやなんかね、いろんなその専門の人がね、聞いてくださってたありがたい限りですね。
ねえ。
すごい人ばっかりだな。あでもなんかその江戸時代の研究をなさっているいるん
です。学生時代に近世
やってた、卒論で扱ったっていう。
すごいよね。うん、日本史学でちゃんと卒論連投みたいなね。
すごいですね。
面白いね。
なんか今年の入試が終わりましたけれど、早稲田のどこどこ学部の入試問題になんか五択かなんかでその。首都とか
出てた出てたツイッターで見た、
うん、話が出てて、うん、直前に医学史展示見に行ったから解けました、うん、ありがとうって僕、ツイートを見つけて
すげ
ーリツイートしたんですよ。おいしと思って、うん、いいぞそういう感想って、うん、単なる奇跡だけどと思ったら、うん、医学会総会のオフィシャルアカウントもそれを見てリツイートしてたんですけど、うん、お前がやったらやりすぎだろと思ってそれは俺の真似しなくていいよとそんな個人リツイートしてどうしたいのって思ってですね、ちょっと笑っちゃいましたね。お茶目な学会総会よろしくお願いします。楽しみに。
はい、ということで改めてメール送っていただいた方ありがとうございます。
ありがとうございます。
多藤さんよろしいでしょうか。
はい。
はい、ありがとうございます。今週は以上です。ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございました。